愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。まずは昨日アナちゃんとステファンの結婚式を無事私たちは取り行うことができました。本当にあなたによって結ばれた、そして共にこれから歩んでゆかれるこの二人を、主よどうぞあなたの御心に、覚えてくださって、その歩みを守り、またさらに祝福してくださいますようにお願いいたします。神様、また今日の礼拝も初めから終わりまであなたが共にいて、あなたの御霊によって豊かに私たちを導き、御言葉を通して、また祈りを通して、賛美を通して、あなたの栄光を豊かに表してくださいますように。また今日旅行に行かれている方もいます。体調を崩されている方もいらっしゃいます。主よどうぞその一人を一人を覚えて、ここには共に今おりませんが、今いらっしゃるところにあって、あなたが支え守り祝してくださいますように。これからのひとときをすべて御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日はバプテスマのヨハネの お話の続き、後半になります。前回荒野に、ヨハネという人が現れて人々に洗礼を授け始めた、まあ、そういうところからでしたが、今日はその続きですね、3章、マタイの3章の13節から17節を見ていきたいと思います。前回、少し、もう前回といっても、ね、2週間前になりますけれども お話をさせていただきましたが、当時のバプテスマ、洗礼というのは一般的には異邦人、外国人が、ユダヤ教に改宗をする際に行われていた、まあ、儀式というふうにね、お話をしたと思います。しかしヨハネはそれをユダヤ人にも求めたという点で、それまでの洗礼とは違っていた。アブラハムの子孫だからといって、ユダヤ人だからといって自動的に救われるのではなくて、心からの悔い改めを持って、自分の罪を悔い改めて、そして約束の救い主メシアの到来に備えなければ、たとえユダヤ人であっても誰であっても神様の御怒り、神様の裁きを逃れることはできない、まあ、そのように、ヨハネは厳しく、まあ、特にユダヤ人たちに対して教えたわけですよね。まあ、そんな彼のところへイエス様ご自身が洗礼を受けるために来られたという場面から今日の聖書箇所は始まります。まあ、それまで一般的に行われていた、異邦人がユダヤ教に改宗する際のバプテスマも、まあ、ヨハネが説いた、まあ、新しい、形のバプテスマも罪を悔い改める、あるいは汚れを清めるという点、そういう意味においてはその本質的な性質というのは、まあ、同じですよね。清めるという意味においては、そうすると罪や汚れのない神の子、罪や汚れの全くないイエス様が洗礼を受けるということはヨハネからすれば理解ができない、納得のできないことでした。14節のところ、しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った、私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。ヨハネの驚きがこの言葉の中に表されています。しかしイエス様はそれに対して次のようにお答えになりました。15節、ところがイエスは答えて言われた、今はそうさせてもらいたい、このようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネはようやく承知した。イエス様はなぜヨハネから洗礼をお受けになったのか、今日はその意味について、 考えてみたいと思います。まず第1番目にイエス様がヨハネから洗礼を受けるために来た目的、理由、その第一の理由はご自身が約束の救世主メシアであるということ、その働きが、ミニストリーがいよいよ始まるんだということをヨハネあるいはこの世界に知らせるためであったということなんですね。イエス様がバプテスマを受けて水から上がられると、それまでとは明らかに違う現象が起きました。それまでも大勢の人がヨハネのもとに洗礼を受けに来てましたけれども、イエス様が洗礼を受けて水から上がった時、明らかに違う現象が起きました。16節17節、こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。またヨハネはこの時の体験を次のように告白をしています。もし開ける方は、開いてみてください。ヨハネの福音書の1章の32節から34節、ヨハネの福音書の1章の32節から34節のところです。またヨハネは証言していった、御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまられるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が私に言われました。聖霊がある方の上に下ってその上にとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。マタイの福音書だけを読むと、イエス様だけにそれが見えて、イエス様だけに聞こえて、イエス様だけが体験したように書かれてますが、実はヨハネにも見えていたんです。ヨハネにも見えて、ヨハネにも聞こえていた。それはそれがこの方こそ約束のメシアであるということの合図なんだ、あらかじめヨハネはそのように神様から示されていたわけですよね。イエス様の受洗は先駆者ヨハネの働きが誠の神様から出たものであるということをまず証明しました。またその働きが今イエス様の受洗によって成就し終わり、そして新しい時代が始まったということを、告げ知らせたということですね。父なる神様、聖霊、子なる神様、聖霊なる神様、教会では、三位一体なんていう、言葉を使いますけれども、いわゆる父と子と聖霊なる神様が同時に登場する場面というのは、もちろんいつもいらっしゃるんですけれども、同時に登場する場面というのはおそらくこの場面だけじゃないかなと思うんです。僕全部ちょっと調べてないので、もしかしたら間違ってるかもしれません。もちろん他にもそういう場面が、あったらね、あったで教えてください。でもほとんどないと思うんです。この場面、唯一この場面ぐらいしか僕は思い出すことができないんですけれども、父と子と聖霊なる神様が同じ場面に同時に現れる、まさに万物の創造主、三位一体の神様、唯一誠の神様がその全存在を通して天地創造以来、数々の預言者や歴史を通して掲示されてきたこと、約束されてきたこと、その人類救済の計画がいよいよ最終的な、ものすごく大事な、そういう局面に差し掛かったことを知らせ宣言をした。父なる神様、聖霊なる神様、子なる神様がそこに一堂に集って、まさに今から歴史をひっくり返す大事な時が始まるんだということをここで表された、宣言をされた。 それがイエス様の受洗とその後に起こった出来事が意味する第一の意味だと思うんですね。で、信仰というのは個人的なものである、私たちはよく考えると思います。イエス様と個人的な関係、つながり、もちろんそうなんですね。信仰というのはもちろんすごく個人的なものなんですけれども、でも個人的なものであると同時にそれは歴史的なものであり、世界的、宇宙的なものであって、もっとダイナミックなものであるということをぜひ私たちは今日もう一度覚えたいと思うんです。そして私たちは今この救い主キリストの初臨と再臨の間ですよね。初臨と再臨の間という、まあ言ってみれば旧約聖書の時代よりもはるかに重要な時代、神の国の完成に向けてまさに最終コーナーです。最後のコーナー、最終的な局面、そのような時代に生かされている、使わされているということ、私たちはまあ個人的な信仰とともに覚えたいと思うんですね。そこには大きな責任と使命が伴います。けれどもそれは同時に私たちの信仰の先輩たちが見たくても、もう喉から手が出るほど見たくても見ることができなかった時代、知りたくても知ることができなかった恵みの時代を私たちは今生きているということでもある。私たちが生きている間に再臨があるかどうかは分かりません。聖書はその時は誰も分からないと言ってますけれども、その可能性が十分にある時代を私たちは今生きているということ、信仰、個人的な、人生の小さくて狭い箱の中だけにしまってしまうのではなくて、私たちは世界を、そして歴史を見張りながら主を恐れ、主を愛し、そして備え歩んでいくものでありたい。イエス様が洗礼を受けに来た、それは新しい時代の始まりを意味した。私たちはその歴史をしっかりと見張っていかなければいけない。油の例えではないですけれども、イエス様はいつ戻ってこられるかわからない、いつも目を覚ましていなさいってイエス様おっしゃったんですね。私たちは信仰の心の目をいつも開いてイエス様の再臨を待ち望む、そのようなものでありたいと思います。第2番目にイエス様が洗礼をお受けになった、意味、それは神様の救いがどのように実現しもたらされるのかということを予言的に表しているということなんですね。イエス様が洗礼を受けるというこの行為の中に、神様が用意した救いがどのように実現して私たちにもたらされていくかということが予言的に表されている。最初に申し上げましたけれども、バプテスマは本来罪や汚れを清めるためのものです。一方イエス様は一点の罪も汚れもないお方ですよね。罪のないお方が罪あるもののようにバプテスマをお受けになる、ここにイエス様が成し遂げようとしておられた救いの方法、形が予言的に表されているということ。で、予言というのはもちろん言葉によって、預言者の言葉によって直接語られることもたくさんあるんですけれども、同時に行いや出来事を通して示されることもあるんですね。旧約聖書の中でも罪深い姦淫の女性とあえて結婚するということを通して神様のイスラエルに対する関係をですね、予言的にこう教える、そういう話が出てきますが、出来事や行いを通して神様がメッセージを伝えるということがあります。そしてまず第一に、イエス様の方から来られたということですよね。ヨハネもびっくりしたわけです。自分の方からイエス様にむしろ洗礼をしてもらわなきゃいけないのに、イエス様の方からやって来られた。まさに本当だったら私たちの方から行かなければいけないんだけれども、それができないので神様の方から私たちの方に下ってきてくださった、私たちの目線に立ってくださった、イエス様が人となって来てくださった、 イエス様の方から来てくださったということ、私たちの救いのために、私たちが何か一生懸命努力し積み重ね、神様これだけのことをしましたので救いをくださいというのではなくて、私たちの救いのために神様の方からむしろ私たちに歩み寄り近づいてくださった、その救いの本質、ここに救いが神様の積極的な意志、御心によって、また憐れみと恵みによってでもたらされるものであるということが表されてますよね。私たちの方から頑張って頑張ってよじ登って神様のいる天国にたどり着くのではなくて、神様の方から来てくださった、しかもそれは神様の意思によって、神様の御心によって、神様の方から来てくださった、ここに神様の救いの本質がまず表されています。さらにイエス様の受洗は、罪のないお方が罪あるもののようになられる、すなわちイエス様がこのあと私たちの罪を負い十字架で身代わりになってくださることを予言する、行為、出来事でもあったわけですよね。けれども十字架による贖いと救いが最初は誰にも理解されませんでしたよね。イエス様に香油を注いだ女性は理解していたかもしれませんが、それ以外の弟子たちを含めほとんどの人は、なんでイエス様が十字架で死ぬのか意味が分からなかった、理解できなかった、そこに救いがあるということに。それと同じようにヨハネはイエス様が洗礼を受けに来た時に、そのイエス様が洗礼を受けるということに対して理解できなかった、受け入れられなかった、戸惑い、そしてためらいました。そしてここに最後にもう一つ、私たちが今日心に留めたい、考えてみたい三つ目のポイントがあると思うんですね。それは自分の理解や、あるいは自分の許容範囲を超えた神様の御心やご計画に対してどう向き合ったらいいのかということだと思うんです。ヨハネは必ずしも全てを理解し納得していたわけではないと思うんです。もうその時に、なんでイエス様が洗礼を受けるか、あ、分かったって言って洗礼をしたわけではなかったと思うんですね。けれどもそれでもイエス様の声を聞いて、イエス様の声に彼は従いました。そうしたら天が開け、そして聖霊様が下り、天の父なる神の声が聞こえた。そこから新しい時代、新しい世界、救いの恵みの時代が始まっていきました。これも象徴的な出来事だと思うんですね。信仰というのは必ずしも全てを理解して納得することではないということですよね。もちろん誤解をしないでいただきたいのは、盲信的であればいいということではないですね。言われたことを何にも考えないで全部従っていけばいいということではない。それはカルトの世界ですから、もちろん私たちは時に悩み、考え、思い悩み、いろいろ調べたり、祈ったりするわけですね。でも同時に信仰というのは必ずしも全部を理解し納得するということではない。時々全部理解して納得しないと洗礼受けられないと思っている方いるんですけれども、そしたら一生受けられないと思います。信仰は必ずしも全てを理解して、あるいは納得することではない。信じることによって開かれるものがある、従うことによって与えられていくものがあるということを私たちは覚えたいと思うんです。そして約束の救い、命を受け取るために大切なことが一つあると思います。それは私たちが選んだ道や私たちが望む方法を神様に期待をしたり要求をするのではなくて、神様が選んだ道、神様が用意してくださった方法に私たちが従うということなんですね。それは平坦な道ではないかもしれません。けれども自分が平坦だと思ってした、一番近いと思っていた道には、もしかしたら落とし穴や危険が 潜んでいたということがあるかもしれない。自分の祈ったことを神様が全部答えてくれて、何でも祈ったものを与えて神様がやってくださったら信じることができると思うかもしれませんけれども、でも何でも祈った通りになって何でも思い通りになるというところに、もしかしたら落とし穴、危険があるかもしれないですよね。逆に神様が選んだ道は、最初は納得できないものがむしろ多いかもしれない。理解できないもの、私たちから見たらむしろ遠回りに思われるかもしれません。でも結局それが約束の地にたどり着くことができる唯一の道であったということに、振り返って初めて私たちは気がつかされることがあります。旧約聖書にもそういったエピソードがたくさん、登場すると思うんですね。自分の望むものや自分の望む人生を手に入れること、あるいは与えられることが必ずしも神様の祝福とは限らない。もちろん神様はそのように私たちに答え、栄光を表し、喜ばせてくださることもあります。でも全部が全部必ずしもそれが神様の祝福とは限らない。むしろその反対に、私たちが望まないことが人生には起こってくることがしばしばあります。神様をこんなに信じてるのに、こんなに神様に捧げて、こんなに礼拝して、こんなに一生懸命奉仕もしてるのに、なんでこんなことが自分の人生の中に起こってくるんだろうか。その時どうするかなんですね。イエス様が洗礼を受けに来た時、ヨハネはどうしようどうしようってなったわけです。ありえない、とてもそんな恐れ多いことできない。自分の理解を超えたことが起こった時どうするか。その時に神様に対して心を閉ざし、そこで信仰を捨てて、あくまで自分が望む道を求め進み続けるのか、あるいはたとえその時はヨハネのように理解できなくても、それでもなお主を信じ、そして主の声によく耳を傾けて、そして自分の心の声ではなくて主の声に従って行くのか、私たちはその選択を日々問われているのではないでしょうか。洗礼を受ける受けない、それだけが私たちの決断をする時じゃないと思うんです。毎日の生活の中で私たちは神様の声を聞いて、今年のテーマですけれども、神様の声を聞いて神様の声に従うのか、あるいは違う方へ行ってしまうのか、私たちは選んでいかなければならない。最後に私たちの今年の年間聖句をもう一度読んで、そしてそれを心に留めて祈り閉じたいと思います。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は、皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。私たちも主の声を聞き、そして主の声に従っていく道を選ぶことができるように、共に祈っていきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日あなたは私たちに何を語りかけてくださっているでしょうか。その声を私たちは今聞いているでしょうか。私たちの耳にその声は届いているでしょうか。主よ、どうぞ私たちの耳があなたの声を聞くことができますように。そしてその声がたとえ私たちの理解を超えたもので時としてあったとしても、主よ、あなたの声に従っていく信仰を私たちに豊かにお与えください。その先にあなたが用意してくださっている私たちの想像をはるかに超えた大きな祝福があることを私たちは信じます。すべてを御手に委ね感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。